UIC。
こちらは茨城県常総市からいただきました。46歳グラフィックデザイナー、ラジオネーム由美子。
おはようございます。
ありがとうございます。
ご事情あるなら本当にごめんなさいなんだけど、夏場の男性の匂いや不摂生している方特有の体臭が苦手すぎる。常に清潔な状態でいたいので、1日数回シャワー、アセフティシート、制汗剤においては1年中使うのだけど、多くの男性がそれくらいであってほしいというツイートをしたフリーアナウンサーが、所属事務所から異性の名誉を毀損する不適切な投稿行為であるということを理由として契約を解消、事実上の解雇となりました。それとあれですよね、この人があの講師も務めている、その講師の派遣するところも同時に解雇された。ちょっと厳しすぎる気がするのですが、スタジオの皆さんいかがお考えでしょう。
その名誉が毀損したらどうも言うて、その言葉自体が名誉毀損なんじゃないですか。
っていうか別に誰に対してそのどうだって言ってるんじゃなくて、この人の思ってる一般論を述べたりすぎないわけですよね。でその全ての男性が汗臭いとはこの人言ってるわけじゃないし、汗臭いやつがいるっていうのは事実じゃないですか、世の中的に。電車に乗っててうわって思う時ありますよ本当に。でそれをただ言ってるに過ぎないわけで、でもちろんそれに対してカチンとくる人がいるのもまた自由ですよ。でそれはまあ、あのいやなことないですよと、私は気ぃつけてますよと、最近の人たちみんな気ぃつけてますよ、そんなちょっと言い過ぎじゃないですかとかっていうのは自由ですよ。でそれをそのお互い議論というか話を展開させながら、まあそうですね、まあここら辺は注意したいですねとかっていうところでうまい具合に落としどころを見つけりゃいいだけの話で、でこれ解雇っていうのは、
いやおかしいですね。
そのこの人のそのまあ言ってみれば人生をもうあのストップさせちゃうわけじゃないですか、ある意味。
結局今の社会の行き過ぎたフェミニズム、
フェミニズム
で行き過ぎたね。
フェミニズムじゃないと思うよ、これ。
行き過ぎたもので、その食用、食をね、こう、のせいで奪われたっていうふうに言っても過言じゃないんじゃないかと。
いや、まあだから、その、何を言ってもね、何を言っても許されるってわけじゃないですよ、世の中。で、もちろんその、言い過ぎましたっていうこともあるかもしれない。これがひょっとしたら言い過ぎたっていうこと、なのかもしれないです。まだ分かんないですけど、仮にね、
普通に流す文章ですけどね。
いやいや、まあで仮にもし言い過ぎたっていうことがあったとしても、例えば、あ、失礼しました、ちょっと言い過ぎました、反省してますって、いや済む話だと思うよ、
ですね。
少なくとも政治家がね、その権力者が何らかの力を持ってる、そういった人間が発言するものとはちょっとレベルが違うと思うんですよ。
別に政治家が言っても別にその問題じゃないと思いますけどね。
いや政治家は違うでしょう。やっぱそれによって、そのやっぱり言論で食ってる人たちだから、この人ってアナウンサーだから、この人も言論人じゃねえかと言ったらそれはそれまでなんだけど、ただちょっと俺はその政治家というものとはちょっと違うな、力があるわけじゃない。
だって汗臭い人おるのは事実じゃないですか。
いやそうだよ、だから俺はこれを見たときにちょっと異常だなと思ったのは、なんかやっぱりその正義感というか、そのなんかみんなでこう袋叩きにしながらそういったその異端をそのやっつけるっていうのに、その快感を持ってる人たちがやっぱりいて、どうもなんかそういうものに対して、そのこの何、このアナウンサーの所属してた会社とかがさ、あらかじめもうビビっちゃって防線を張って先に辞めちまうっていうふうなことをか言ってんのかっていうふうに思いましたけど、これは何ですか。え、なんかよくわからない紙が出てきたんですけど、本当のことを言って何か不都合でも、山本太郎。これ何ですかこれ。
あ、1枚50円で売ったシールですね。
あ、いらね、
はい、ずっと財布の中に貼りっぱなしっていうね。
いいじゃないですか、はい。前置きにね使っていただきたい。木田優子さん、これどう思います？
え？私もそう思いますよ。
え、なんたって？
え、私もそう思いますよ。今しが言ったようにやりすぎじゃないか。
だからこう解雇はね、
ないですね。
まだほら1週間謹慎とかだったらまだ分からんじゃない。厳
重注意でもはっきり思うな、思うたすぎるんじゃないかなと思
います
よ。
いや俺もそう思うよ。別にその所属事務所が何か言う話でもない気がするし、
ですね、
もしあの逆に所属事務所としてだったら、 自分のところのタレントさんっていうこと扱いじゃないです か、うん、だから守んなきゃねある程度ね、うん、で守った上でやっぱけしからんことはここがけしからんかったっていうことでちゃんとこうあのそこはきつくあの指導をいたしますとか、うん、なんとかっていうのがあっていいと思うんだけど、
でこれがあかんくて、あのちょっと前ありましたやん、フワちゃんのなんか、
はいはい、
フワちゃんあっちの方があかんでしょ。
いや俺もそう思うよ、あれは
あっちこそクビになるべきでしょ。
でそのまあまあクビっていうか、まあ、事実上干されてるけどね、うん、やっぱでしかもその後の言い訳というか弁解もちょっといい、うん、ひどいなっていうのがあったん で、ね、はい、まあまあほらあれの人たちもほら悪目立ちで、あの、なんか世の中に出てきてる人たちじゃない、なんかね、なんかね悪目立ち屋が増えたね世の中ね。
あのヘズマ龍はね、あのこのその中で珍しく改心して、うん、かなり社会貢献を今やってますけど、
なんか交通事故起こしたでしょ。
そうそう、ね、起こしたらしいですね、うんうん、疲れすぎだと思いますよ。
煽られてって言うんですかね、煽られて、まあ、横転したんですか。
実際にあれですよ、なんか鹿の被害減ったんでしょ。
奈良のね。
あ、そうですそうです、うんうん、実際に、はい、頑張ってらっしゃるんでね、あのやっぱり能登からだいぶ変わったなと思いますよ。
あ、能登に行っても変わらない人がいますけどね、
うん、女性利用してね、本当に
沖縄に行ってますますっていう人もいますけどね。
そうですね、
本当にね、ということで、まあ、じゃあもう結論からするとちょっと厳しすぎると思います。
ですね、
はい、
確かに、
はい、もしあのやっぱやり直しが効くような何かをあのやってほしいね、うんうん、続きまして、東京都中野区からいただきました。42歳会社員、ラジオネーム苦しい。
ありがとう
ございます。
南海トラフ地震の臨時情報が出て急に防災グッズを揃え出した人が結構いたようですが、災害発生時の情報ゲットの必需品かどうかは榎田市長の解説にお任せするとして、携帯ラジオを購入したという人が結構いたようです。でも乾電池があちこちで売り切れでした、まあ、電池がなかったら聞こえないですよな、まあ、あのたまにあのなんすかあのソーラーパワーとか手回しで発電してっていうのはありますけど、
ジムで、ソーラーパワーの充電のやつが1500円ぐらいで売ってましたね。
あ、はい、まあ、その携帯ラジオを購入したという、メディアとしてのラジオを縦横無尽にぶった切ってみてくださいという。そうな、あの例えばね、その熊本で、まあ、地震大地震経験しましたけど、木田さんラジオ聞いた？
いや、あの聞いたですね。
聞いたですね。どこで聞いた？ラジオは
聞いたです。
あの体育館。
それはね、体育館の中であの誰かがラジオを流してたの、それとも自分でラジオを持ってたの？
自分ちのだったかな。ああ、でも流してましたよ、テレビとか何もなかったんで。
うちの体育館、あの大江小学校の体育館は割と早い段階でテレビがあの設置されて、うん、普通にテレビ見てて、なんかあのテレビの周りに年寄りが群がってて、それでなんか年寄りが邪魔だったんですね。
まだカブトムシですね。
なんかあのクヌギの木の周りにカブトムシが集まるかのようにですね。まあ、
いつですね。
まあまあ、その年あれ、ああいう時のチャンネル権っていうのがどうなってるのかがよくわからないよね。
ね、やっぱり、うん、あの避難所には最低でも10人は用意しておかないといけないですね。
まあ、あのとりあえずあの、まあ、地震が起きましたとかそういった時ってあの迷わず NHK に行くよね。
とりあえず
NHK だよね。で NHK の L 字画面をずっとこう見なきゃいけないわけですけど、うん、まあでもだからうちはラジオではなくてテレビだったですね、もうすでに、うん、で、まあ、ラジオは一応どんなことやってるかなと思ってそれは聞きましたけど、でそれと割と早い段階で熊本の益城町、震源に近いところですけど、そこに益城災害放送局というのが開局して、で、そこの、まあ、電波はうちまで届いてましたからそれも聞いてましたけどね、生活情報だとかを中心に、一生懸命流してましたよ。で、あの今回なんだ、総務省の、 総合通信局がその災害放送局臨時放送局の、開局の手引きってやつを新しく出しましてね、でそれをの編集に加わったというのが熊本っていうか熊本と長崎と佐賀と鹿児島を股にかけて頑張ってる人がいまして、うん、私もよく存じ上げてますけども、その人が執筆に協力しておりましてね、で、私もすぐ見ました。でただねラジオね、その小さなあの範囲内での情報を流すっていう部分ではいいと思うんですけど、ある程度広がっちゃうとあんまり生きてこなくなってくるかなっていう気がするんですよね。だから本来その災害放送局みたいなのは狭い範囲だからいいんですけど、通常の県域局だとかっていうのはあんまり役に立たねえなっていう気がするのと、それと本来その電波が届きにくい地域であっても当たり前に電波が届いてしまうのがその中波の AM ラジオであって、ところがこの AM ラジオをその会社の放送局の経営者が嫌がってやめようとしてるわけですよ。でみんな FM に変えようとしてるわけですよね。でFM に変わったらこれ確実に山とかビル の影だとかでは電波が入りにくくなるわけで、まあ、どうなのよというふうに思うんですけどね。だから、そこら辺だから、あと意外とネットって強いんだよね、
うん、
でその例えば、ネットって言っても特にないですよ。特に携帯のねそれモバイルのその電波っていうのは意外とやっぱ本当あっちこっちにその基地局があるから、であとその大規模な災害が起きるともう退去してチームがやってくるんで、
トラック、うん、トラックっていうかね、
トラックもそれ
アンテナ車みたいな。
熊本の時はあれ
ですよ、
飛行船、飛行船にそのアンテナがついててそれを基地局にするとかっていうのがあって、だから結構やっぱみんな携帯は使ってたよね。で各避難所にその充電のコンセントがもうすぐにまあ作られるというか、うちのその大江小学校の避難所では、榎田新右衛門さんっていう方がいち早く、そのコンセントを
独占したんですよね。
独占したんですよ。私まずその自分の、テリトリーはどうやってやるんだかというと、コンセントの真横
で榎田さんが周りの人がもちろんこう電気をね、はい、欲しがるじゃないですか、
はい、
ダメだと
あのなバカ
違うんすか、
違わない、
あ違うんすか、
うちからねこう、はい、いっぱい口がついてるタップを持ってきて、
あそうか人差し100円っていう
取るか、
ね、取らないですか、
取らないよ、
あそうですか、
そのタップでさ自由に使ってくださいと、ねえ、でたださやっぱなんか俺に断るわけよ、すいません充電場したかですけど、よかですかこのコンセント場使わせてもらって、いえ私のじゃないですから使ってください使ってくださいっつってそれで皆さんから本当に喜ばれましたよ、本当にねそういう時に役に立つ人ですね私はね、
お金も取ってないし、
お金は取ってませんよ、だからもうその後 2,3 日経ってようやく、うん、au だかソフトバンクだかが、うん、そういうセットを持ってきた時には、うん、もうすでにここにもありますよって感じで、うん、もうずらっと、うん、充電とアダプターがずらーっと刺さってるやつが、もうものすげえタコ足配線で、もう関西電気保安協会がなんか文句言うんじゃん、もうこれはダメですっていうぐらいのタコ足をね、ただ俺ちゃんと容量見てたから、こっち一応有資格者ですから、私が大丈夫っていう分にはいいんですよ、なのでやってましたよ、だから、まあ、
携帯のね充電って、まあ、ほんまに些細なね、
そう、ね、だから、まあ、一番強いのはやっぱりインターネット放送力かもしれませんね、だからこの熊本地震の最中さなかそれでも放送を続けた FMC、スタジオが使えない間は軽乗用車の中それと避難所の中からも実は放送してたの最初、 昼間だったら文句言われねえべと思ったんで、まあそんなに大声出さないからこそこそこそこそマイクで喋りながら、現在今熊本市大江小学校の体育館の中におります榎田ですって言いながらお伝えしましたよ。 で夜はもうとまくいびきでうるせえから出てけって言われたからもうあれこそ非人道的な対応されたよ俺は。
いやでもね、能登いたじゃないですか、
はい、
能登の時にね、もうねすごいですよ、地震と見間違えるぐらいにね、榎田さんのいびきがね、車を揺らす、でも揺れてんかなと、地震かなと勘違いするようなね、このいびきですね。これはもういびきっていうかもう地震ですね。
だから地震榎田って言われるんです。
災害ですあれは本当に、はい、
まあ
人知を超えてます。
なのでね、そのボランティアの慣れない人から声を揺り起こされてすいませんすいません、何ですか、何ですかって、あのですね、いびきがですね、ちょっとうるさいという声がございましたですね、いびきをやめていただきたいんですが、あ、すいません、寝てる最中いびきを止めているかどうか自分では分からんのですよ。じゃあ分かりました、出ていきますつって、もう一人寂しくその避難所を後にして、で、大江小学校のグラウンドに止めておりました軽乗用車のシートを倒し、段ボールを潰してそれを下に敷き、その上に毛布を敷いてですね、横になったわけですよ、それを3週間続けたおかげで筋がおかしくなりまして、しばらく2年近く右手がずっとしびれるという、で最近はまた違う症状が出て、今左肩から左手、そして、左股関節から、足のつま先までしびれるようなことが起きておりまして、それはこの間松田さんが「そら脊椎狭窄ですせ」とかっつって「あ、そうかもしれんな」と思って、これはちょっと病院に行かなきゃいかんなとかって今思ってるところです。まあともかくラジオというのがやっぱりね、スタッフのやっぱりその気合とね、その何でしょう、その災害の時にどう立ち向かうかっていうその意識を普段から持ってる人が いるかどうかなんですよね。だからそれがいれば回るし、そうでなかったら何やってんだろうなっていうふうになりかねないので、まあどうでしょうね、まあそれ地域によっていろいろ違うと思いますけど、私はちょっと若干懐疑的なものをまあ、そういう目で見てしまうんですけどね、もともと阪神淡路大震災の時にその神戸の長田で、そこに住んでいる外国人、まあ、要するに日本語が通じにくい方々のために、その地域 その生活情報だとかをその多言語で流すという目的で、ミニ FM 放送局が開局した、これ FM ワイワイというんですけど、で、それが、まあ、活動を始めて、で、これは、重要であるというふうに、当時の郵政省、後の総務省ですけども、これが、制度化しようということで、コミュニティ FM、コミュニティ放送というのを制度化したんですけど、なかなかうまくいってませんよね。やっぱもう潰れる放送局次々に現れてますからね。で、その後今度は臨時災害 FM 局というのが、まあその先ほど紹介したやつが立ち上がるんですけれど、これは、やろうと思った人が、やればいいんですよ。免許は後から。
ああ、やったもん勝ちのやつですか。
やったもん勝ちなんです。ただし免許が降りるときには第2級陸上無線技師が必要になってきますけどね、なかなかいないんですよ、第2級陸上無線技師が。
3はどうでもね、どうですかね。
特殊無線はいますよ、あれそのタクシー無線だとか、うん、ああいうのをや
る三陸とこは自分でも、もう申請さえすれば、いただけるっていう。
それでいいと思うんだけどね、なんでその2級陸上無線技師が必要なのか、もうだってヘみたいな機材だぜあれもう片手で持てるような、なんかアタッシュケースに入るぐらいの送信機なんだけどね、あれでだからアマチュア無線技師でいいんじゃねえのこれ思うよ。だってぶっちゃけ4アマ持ってるやつがいたら開局できるぐらいにした方がよりはいいと思うんだよ。
でもあれじゃないですか、その資格がなかったない、その なんなんですかね、常識の範囲でやる人はいいかもしれないですけど、うん、中にはとんでもないバカみたいなことを考えてとんでもないことをやらかすような人がおるんじゃないですか。
まあまあそれもいるだろうね、はい、まあ、うちはあの真面目にやってますけどね、災害の時は特に強い FMC でございますんで、あの、まあ、今回あのね、まあ、なんだ南海トラフの、まあ、警戒がね、まあ、1週間続いたわけですけど、はいはい、まあ、ある、まあ、私がこうお世話になっておりますプロダクションから今回は、来ましたね通達が、1週間待機しといてくださいと、はい、もしあのグラグラっと来たら、うん、速やかに、ホニャペケテレビにホニャペケテレビに移動してくださいと、自動的に私出る予定になってたです。
あ、そうですか。
はい、でただ絶対揺れないと俺は思ってたんでもうじあのこんなもんでそのこの1週間でどうのこうのなんてありえねえと思ったんで、もう来ない来ないとか思ってたんですよ。でもちょっとそれでも来たらあのチャンスかなっていうふうに
謙信だ
いやいや、これはね、いろいろその専門的な知見を私がご披露する機会が、うん、その関西一円に私がこうテレビジオンに出るわけですから、
まあ、それは西中のあの方からさ恐怖でしかないですね。
そうですかね、私の顔が売れるというのが、
はい、
ああそうすると俺がこうね普通のほらあの地震とかああいうの学者と違って話がほら流暢ピャーでしょ、私
流暢
ピャー、ね、そうするとあこの人面白いわってなると、うん、他のコメントもやってもらおうかなっていうことでいつの間にかその番組に居ついてしまうわけですよ、うん、でそうすると橋本徹状態になってくる可能性あるわけですね。
夢見すぎですよ。
いやいや夢は持った方がいいです、いつか夢というのは実現するものなのです、
そこに運がなかったらね。
いやいや、うん、そこで今度はあの選挙特番にもちょっと出てもらおうと実は江崎さんとなんか選挙にも関わったことがあるそうですねと、うん、あるんですよと、はい、で今なんかちょっと問題になってるあの機動隊にあの抱きかかえられて排除された国会議員がいますけどあれについてのコメントとかどうでしょうかねお、やらせていただきますと、うっそもテレビに出てそれで横に橋本徹が座ってたら意気投合したりしてですね、それであの橋本徹があの江ノ島さんはやっぱあなたはやっぱさすがベテランうまいですねやっぱりね、どうですあの紹介しますんでタイタンに入りませんかとかって言われて
あれあれ
それで気がついたら俺はタイタンにこう所属するようになって、
今の事務所のあの今のね、
ええ、
あのそういう団体の方はその何がしろにするんですか。
何がしろしないですよ。
そうですか。
ええ、そういうのってその複数 の、 あのところに入れますから。
あ、そうなんですか。
大丈夫なんです、ええ、でそこにそのマネジメントをお願いすると、ええ、いうことで、そうすると今度はあの俺がこうあのミヤネ屋とかに出始めて、あと日曜日 の、 あの夜のミヤネがやってるやつにまたあの出てでね、それ で気がつくと今度昼帯に昼帯に出てあのスシローと喧嘩して、でそうすると今度あのモーニングショーに出て、それであの泉さんとお久しぶりですとかつってそこでまたね広がっていくわけですよ夢が、はい、大きいですね。
でその知名度を生かして大阪府知事選に
出ません絶対出ません。
都知事選に
出ませんね。政治の方には行きたくないですからね。
そうですか。あ、某党の代表選に
出ませんね。
あ、出ないですか。
出ません。はい。
そうですか。
ということで、まあそういう夢が膨らんでいたんですけど、まあ残念なことに地震は起きませんでしたので、
起きないのがいいんですよ。起きないのがいいんですか。
今回出番はなかったということで、ございます。
不謹慎すぎます本当に。
しょうがねえもん、だって災害ジャーナリストって災害が起きなかったら出番ないんだから。
い
や
い
やいや、
ない方がいいじゃないですか。
そうですよ、そうですけど、ただ俺はいつも
言って
俺はいつも言ってるけど、だから災害が起きてから呼ばれるんじゃなくて災害が起きる前に呼んでくれと。
そう
ね、そしてその時に何が大事なのかって話ができるんですよってずっと言ってるのに、うん、もう関西の放送局ダメ、
うん、
どこももうあの全然あのだから阪神淡路大震災の記憶がもうないんだよあいつら。も
ういいんでしょうね。だから自分阪神淡路大震災知らないですから。
だからさ、もう若いスタッフだから、でも中高年は分かってるだろう、だって、うん、40、50のやつにまだゴロゴロいるわけだから、 何やってんだろうなと思いますよ。ちょっとあのね、あのもうあの大阪のね、4680だな、あと、うん、テレビ大阪って7だっけ、
7
です、ね、7、うん、ちょっとね皆さんちょっとあの文句言ってください。あのえのき田新右衛門使えと、普段から使えと、
普段から使え、
あのこれその普通の時にその災害ジャーナリストというのを出すべきなんですよ。
本当だ、
で何が大事かとかって本当に、うん、あの 目から鱗の話をしてありますからね、
うんうんうん、ぜひあのモニタリングとかですね、なんかそういうバラエティドッキリバラエティだったりとか、そちらの方が目のキャスさん向いてると思いますのでぜひそちらの方で検討していただければいいと思います。
ああ、なんかこう俺がこうねなんか楽屋かなんかでこう、はい、AD のうちあの説明を聞いて、あ分かりましたとかって言ったら AD がはけて、うん、それでこう代わりになんか違う女の子の AD が入ってきて変装してんだけど、うん、気がついたら、うん、気がついたっていうか気がつかないんだけど実はそれが吉岡里帆だったとかっていうそういうモニタリングは
そんなねそんなね榎並さん喜びそうなん
です。もうもういいね出る俺それは、相手が吉岡里帆なら全然俺もう、 あのもうノリノリですよ、
吉田沙織かもしれないです。
それでもいいですよ。
ああ
この際、
まあ、そう
この際別にやる
殺されるはないですよ。殺されるは失礼です。
この際
全然構わない
って
この際って、もうね、どうですか木田英子さん、あの 今の一連のトークについて、ご感想をどうぞ。
一連のトーク何も言うことはないです。
いやいや、こう榎田さんがテレビに出たらよかったのにねというそういうふうにねやっぱ思うでしょう。
そう、まあまあうまくいけばいいですよね。
まあね、夢を見ることはね、あのやっぱりこう、うんうん、制限してはね、どっかの誰かさんと一緒になっちゃいますけどね。
ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後は、IBB の人手不足を解消するための、プロジェクトを始めますので、どうぞお聞きいただければと思います。一旦 CM です。
ほら、何ぼさっとしてんのさ。さっさと足をおなめ。
はい、十五様。
どこなめてんだよ。ここだろ、ここ。
はい、申し訳ありません。
お前はほっとくとがっつくからね。ほら、やればできるじゃないか。
ありがとうございます。
そろそろご褒美をあげようかね。何が欲しい？
女王様の聖水。
バカ言うんじゃない。
こんなカップルの公的な特別室をご用意いたしております。空港通り2人のメイクラブを演出するホテルエキサイト。
仕事から解放され帰宅の途に就く。家には妻と子供が待っている。
今夜もだろうな。
疲れた体に鞭打っての妻への奉仕でも、もうこれからはそんな心配はいりません。赤マムシリポビタンで、そしてあの飛躍天狗獣王性配合のこのハッスル K を飲めば、あなたは立ちどころにハッスルハッスル。さあ、あなたもご一緒にハッスルハッスル。各薬局薬店でお買い求めください。これであなたの夜が変わる。
世界のファッション玉金。